ウェブ魚拓、世界約3行の犯罪より、読ませたものです。パート6、無用の惨劇。イギリスのジョイ第1号、アナ・キングスフォード博士は次のように書いている。
いる。動物実験者の魂に救う精神の堕落は、彼から最高最善の知識を得る能力を奪う。彼は健康の秘密を発見するよりは、病気を蔓延させることの方がはるかに容易だということを知るだろう。彼は生命を蝕む細菌を探し求めるが、見出すのはただ新しい死に法のみである。科学は人類に迷信からの救済を約束した。しかし、自らが歴史上、最も高慢で残虐な迷信と化した。これは現代文明の生んだ最大の悲劇と言えよう。かつて、最も秀でた常識のフォルムであった科学は、今や神として生まれ変わった。民衆信徒、も科学者司祭。と共に天上の声を聞く科学は核を捨てられる。核求む。めておられる。と。科学は機械的な神である。かつての神々は司祭に虚勢を求めた。しかし科学は司祭に、人間的感情を取り除くよう要求するブリジット・ロブルフィ・ザ・リスナー。1969年。人の寿命は少しも変わっていない。人は老いると病気がちになる。どんなに多量の薬を飲もうと、どんな手当てをしようと、65歳という平均寿命は、この1世紀の間ほとんど変化していない。薬は老化に伴う薬病には手の出しようがない。老化現象そのものにはさらに手の出しようがない。薬は、心臓病も癌も関節炎も肝硬変も、そしてごく普通の感冒さえも治せない。確かに老いた人々の苦痛の一部は緩和できるようになった。しかし残念ながら、一般論としては、老人への専門的医療措置は苦痛を増加させる。そればかりでなく、措置がうまくいった場合、かえって苦痛を長引かせる結果になっているイヴァン・イリッチ、医学のネメシス。P45、ロンドン、1975年。多数の労働者に職がないとき、失業問題が起こる。というフーバー大統領の有名な論法がある。実はこれは、学術論文でしばしば見かける論法なのである。生体が食物を与えられなければ飢餓が起こる。我々はこれを、統計的に優位な数の犬、猫、猿、ロバ、豚その他の動物を使って科学的に証明した。また、助成金が与えられれば、これを再度証明する準備がある。しかし、今日、基礎研究、と呼ばれる仕事に携わる人々は、このような見えすい単位分けをするだけの良心もなくしてしまったようだ。基礎研究。といえば響きは良いが、つまりは、健康な動物に全く不必要な拷問を加え、肉体的精神的に破壊してしまうという作業のことである。これは正気な人間にとっては、考えることさえ不可能。ましてや実行することなど論外な行為なのである。動物たちの復讐、罪な獣の虐殺。への追放。WHO によれば、肉体的精神的にハンディキャップを負った人の数は、1980年に世界中で4億5000万人、すなわち世界人口の約 10% に上るという。そのうち1億3600万人が15歳以下である。これは、健康環境が悪化し、かつてないほどに多くの子供たちが、国際教育財団の、節会で、嫌顔でも有害な医療介入を受けている結果の数字と言えよう。例えば、胎児期に母体に施された治療、出生後の各種の予防接種、放射線、合成ビタミンや合成薬品の投与などである。1億3600万人の内訳はヨーロッパ1100万、北米600万、ラテンアメリカ1300万、アフリカ1800万、アジア8800万となっている。次に引用するのは臨床薬理学及び治療学。ボル7、1966、PP250-270。に載ったイギリスのロバート・シャープ博士の非常に啓蒙的な論文である。これは、切除、罪な獣の虐殺の内容を確認するものである。フレミングはペニシリンが偶然に発見された。 動物実験によるものではない。著者、血液によって不活性化するのではないかと考えていた。この懸念は、サンプルをウサギに注射したところ、確認されたかのように思われた。この結果に落胆したフレミングは、ペニシリンをさらに広範に応用してみようという興味を失い、体表面の感染症に限って使用した。後にオックスフォードのフローレーとチェーンの二人がペニシリンに再注目し、ネズミで感染症に効果があることを確認した。しかし、ここで幸運だったのが、実験動物の種類の選択である二人がこの実験を開始したとき、彼らの実験室では、最も一般的な実験動物であるモルモットが全部死んでいたのである。著者、ペニシリンはたとえ微量であってもモルモットには致命的である。もしネズミの代わりにモルモットが実験に使われていたとすれば、おそらくペニシリンは永遠に日の目を見ることがなかっただろう。さらに幸運が重なる。ある重病の患者を救うためにフレミングはペニシリンを脊椎に注射することを考えた。しかしその結果がどうなるかについては未知である。フローレーは急ぎの子を使って実験を行った。が、その結果を待っていたのでは、フレミングの患者が助かるチャンスはなくなる。猫の結果が出る前に、患者はペ、ニシリン注射を受け、回復した。しかし、フローレーの猫の方は死んだ。この教訓は今、持って生かされていないのである。1981年4月23日、医師、研究者、作家、芸術家などからなる30名のイギリス人が、マーガレット・サッチャー首相宛ての嘆願書にサインした。国の医学研究予算の一部を、動物実験に代わる別の方法の開発専用に回してほしいという趣旨のものだった。この時も、それまでと同様、サッチャー首相は断固、ヒア、タック NO と言い放った。同年5月14日付、ダウニングストリートからの返信は次のようなものだった。生化学研究における動物使用に代わる研究方法開発のために避ける国家予算は、残念ながら、ありません。医学研究委員会は、代替法に関する研究プロジェクトは、従来の研究プログラムの一環として行うのがベストであると考えています。この医学研究委員会、なるものが強硬な実験主義者によって構成されているという点はここで指摘するまでもなかろう。また、科学畑、出身で、これまでも常に動物実験支持の姿勢を見せていたサッチャー首相は、自身がかつて動物実験に関わっていたのではないかという疑惑を持たれるのである。事実、動物実験を認めるほどの人は誰でも、実験そのものへの参加をも躊躇しないだろう。西ドイツの保健相アンジェ・フューバーの姿勢もサッチャー首相のそれに非常によく似ている。1981年6月25日、ヒューバー保健相はボンでの公聴会の席上、動物実験を破棄することはできないし、部分的廃止か、例えば化粧品のための実験や残酷な上に間違った結果を導きがちな LD50 対象動物の 50% に対する致死量、テストなど、も問題外である、ときっぱり言い切った。ちょうどその頃、保健省の同僚ミルドレッドシールが、癌征服プログラムのために、マルクをかき集めている最中だった。ヒューバー保健省は、他の仕事があるからと言い20分で公聴会から逃げ出した。あとは保健省の役人の一人が引き継いだ。この役人は、実験削減の実施すらも難しいと述べた。というのは、保健省が実験の実態を完全に把握しきれていないためだという。例えば、我々は我が国の大学の中で、何が起こっているのか知りません。と彼女は言う。また、なぜ保健省がせめて悪評を憤憤の LD50 テストだけでも禁止しないのか、と聞かれて、こう答えている。もしそんなことをすれば、我が国は薬品を輸出できなくなります。この時、彼女は明らかに、アメリカの時代遅れのディレーミー改正法に言及していたのである。この改正法は、各種のテストを義務付けたもので、今日の全世界の薬害に大いに責任を負うべき法律なのである。また、彼女の回答は、サッチャー首相、ヒューバー保健相をはじめとする先進工業国の政治家たちが、 製薬トラストの利益にいかに深く絡んでいるかを示す証言だったのである。ニューヨーク州ローゼスポイントで発行されているタブロイド紙、ザ・グローブの1980年5月27日付の記事に次のようなものがあった。空軍の極秘科学船レーザー線研究に携わっていた心理学者が明らかにしたところによれば、殺人光線や電気ショックによって赤毛猿が乗用車なく盲目にされたり苦痛を与えられたりしているという。テキサス州サンアントニオのブルクス空軍基地での実験に使われた赤毛猿は、その痛めつけられ頬があまりにもひどかったため、自己破壊的になり、自分の腕の肉を噛みちぎったり、胸から毛の塊を抜き取ったりするようになった。と心理学者のドナルド・バーンズはザ・グローブの単独インタビューに答えて語った。バーンズはオハイオ州立大学の卒業生で、ブルクス空軍基地で16年間、研究者として非の打ち所のない仕事ぶりだった。しかし、実験用猿の扱いがあまりにもひどいため、これを世間に公表すると抗議したところ、今年1月に解雇されたという。空軍スポークスマン、サルバトーレ・ディアンモは、空軍施設は、実験動物認定協会の検査官による立ち入り検査を、1979年5月15日に受けており、その際、問題なしと判定されたと語っている。しかし、例えば首の周りの高速カラーがきつすぎたため、窒息死した3匹の猿を目撃したとバーンズは語る。さらにこう証言する。椅子に縛り付けられた猿たちが、胸の前でクロスしている金属の棒の間から死に物狂いで抜け出そうともがいているのも見ました。猿たちがあまりにも激しくもがくので金属棒が腹壁に触り込み始めていました。赤毛猿が実験動物として重宝されるのは、穏やかで非常に信頼のおける動物だからである。バーンズは言う。台はゆらゆら揺れるようになっており、我々は猿たちにその台をまっすぐにするレバーの使い方を教えました。その訓練の仕方というのは、足の裏に金属板をつけ、彼らが迅速に正確にレバー操作をしないと、そこに電流が流れるようになっているのです。なかなか操作を覚えない猿には、突然電気を流してショックを与えて罰しました。猿は一日に何百回もショックに次ぐショックを与えられます。けれども私たちの行っていた実験はほとんど無意味なものでした。すでに以前、行名は、出たことのある実験ばかりだったんです。1979年9月24日付、ロンドンの日刊誌、スター。より、実験施設へ送られる猿たちは、檻にぎっしり詰め込まれたままの状態で激しく泣き叫ぶ。そのため喉が膨れ上がり呼吸ができなくなる。インドネシアから発送された625匹のうち、恐怖の空の旅を耐え抜いて、生きてスウェーデンに着いたのはたった140匹だけだった。アムステルダム空港で、猿の輸送風景を目撃したディック・バンホーンのコメント。9月8日、インドネシア、ジャカルタからスウェーデン、ストックホルムへ送られる数百匹の猿ジャワさん、赤毛猿が、乗り継ぎのため、アムステルダム空港で数時間待たされていた。取締官が檻のうち2つを開けるよう命じた。1つの檻には15匹の赤毛猿が入っていたが、そのほとんどすべてが怪我をしていた。もう1つの檻には11匹いたが、そのうち7匹はすでに死んでいた。これらの猿の死因は明らかに空気不足で、目玉は飛び出し、舌は自分で噛みちぎったものらしかった。取締官は明かりを掲げて、他の檻も検査したが、次々に死んだ猿、怪我をした猿が発見された。国際霊長類保護協会 IPPL の会長、シャーリー・マクグ・ディール博士のリポートから、猿の輸出に関する情報を少し拾ってみよう。インド政府は1977年、猿が残酷な放射能実験に使われていることに抗議して、輸出禁止に踏み切った。アメリカと WHO からの強力な圧力、またインド自身の政権交代にもかかわらず、現在も輸出は再開されていない。バングラデシュ政府は1979年、あるアメリカの業者に7万匹以上の猿の輸出を許可した契約をキャンセルした。81年3月26日付のウォールストリートジャーナルによれば、ダッカのアメリカ大使館は、バングラデシュ政府に輸出が再開されない場合は、 アメリカからの政府援助を打ち切ると、の脅迫まがいの圧力までかけていたという。さらに、アメリカ大使館にこの輸出再開要求をご利用しさせたのは、契約をキャンセルされた動物業者だったとも伝えている。この件の最も強硬なロビーストの一人は、WHO の生化学薬剤部長フランク・パーキンズ博士である。博士の娘、ジェイ・パーキンズ・イングラムは、アメリカでジャッカス、霊長類商会なる猿の輸入業を営んでいる。インドの切実な外貨獲得の必要にもめげず、あえて赤毛猿輸出禁止に踏み切った当時のインド首相はモラルジデサイである。78年6月2日、ニューヨークでの記者会見での彼の発言は、アメリカ人報道関係者にとっては、人間性、倫理観、医学観などに関する耳の痛い教訓だった。質問。首相ご自身、我々人間にとっての医学上の必要性についてはよくご理解いただいているとは思いますが、研究用赤毛猿輸出反対の立場をご説明いただけますでしょうか。答え。真の人間であるならば、いかなる生き物に対しても残酷な仕打ちはすべきではない。というのがインドの哲学です。それゆえに我々はいかなる動物も人間による残虐行為の対象となるべきではないと考え、輸出を拒否しているのです。現在のような科学研究だけが人類の幸福への答えではありません。自然の法則に従うことにより、人類は幸福、健康へとより大きく前進できるでしょう。この方法では薬は全く不要です。私自身、これまで何年も、そして現在も、薬は使っていません。動物実験業界及びいわゆる保健機関により暗黙のうちに公認されているごく日常的な実験を少し紹介してみよう。イルカの自殺。イルカの知能はひょっとすると人間以上かもしれないとさえ言われるが、実験によるフラストレーションと不安に耐えかねて、実際に自殺をするイルカもいると言われている。苦痛を与えられて殺されている動物の数。アメリカだけでも年間9000万匹近くに上る。そのうち3400万匹が製薬業界の犠牲である。動物だけではない。何万人という人間までもが、製薬会社の間違いだらけのしかも言い訳にしか役に立たない実験の犠牲になっている。イギリス、ハンティントン研究所での実験。ウサギの目にシャンプー液を吹きつけると、その激しい痛みに耐えかねて普段は声を出さないウサギでさえ叫び声を上げるというこの種のテストを行ったことを認めている企業は、レブロン、ウェラ、エリザベス・アーデン、ファベルジェ、ジレット、コティ、モンテール、ヘレナ、ルビンスタイン、ジョンソンなど、ヤードレーは数年前に動物使用を中止したと語っている。痛みの効果を調べる実験。犬や猫を熱した鉄板の上に置くと、踊り狂い、焼けた手足を拭いて冷まそうとする。有害食物実験。無理やり、有害食物を食べさせられたビーグル犬は、何日も苦しんだ挙句死んだが、その血液はチョコレート色に変色していた。固定実験。様々な種類の動物が高速コロもその他の固定装置によって全く動けないようにされた結果、完全に麻痺したり発狂したりした。固定装置にくくりつけた猿たちに定期的に電気ショックを与え続けたところ、胃の腫瘍で次々と死んだ。最後の一匹が死んだのは実験開始23日目だった。歯痛と食物。犬の歯の根幹にドリルで穴を開け、犬が食物を食べる時の痛みをいかにしてコントロールするかを調べた。暗闇実験。子猫の両目を縫い付け、暗闇の中でどのような反応を示すかを調べた。この種の実験はこれまであちこちの国で際限なく繰り返されている。ラットが溺れるまで。ラットを水の入ったタンクに落とし、溺れるまでにどのくらいかかるかを調べた。すぐに絶望して。溺れ死ぬラットもいれば、60時間も頑張って泳ぎ続け、力尽きて死ぬラットもいるという。不眠の影響を調べる実験。実験動物をノーブル、コリップドラム、ノーブルコリップドラムズ。に入れて上下に激しく振り回し眠らせないようにすると、30日間も寝ずに耐え、ようやく死ぬ動物もあった。レイプラック。一般にどこの国でも、報道機関は動物実験の実態を公表するについては非常に消極的だと言えよう。しかし、カナダのトロントさんのように、何度も繰り返し強硬な姿勢でこの問題に挑んでいる新聞もあるにはある。 同志の実験室における科学という名のサディズム。というピーター・ウォージングトンの記事は、次のよ、うな書き出しで始まる。カナダやアメリカにおける最重要機密事項は、諜報活動でも校庭部愛でもプールでの首相のプライバシーでもない。様々な大学、研究所、実験施設における動物実験で何が行われているか、なのである。続いて、ウォージングトンは実験室内で繰り広げられている残虐行為の実例を示す。回転ドラムの中で死ぬまで振り回される犬。未生成の石油を食べさせられるホッキョクグマ。レイプラック。肉くりつけられて妊娠させられるメスザル。この猿はやがて自分の赤ん坊を虐待するようになる。すなわち、床に赤ん坊の顔を叩きつけたり、体を引き裂いたり、歯で頭を噛み砕いたりするのである。何のためにこのような実験をするのかといえば、虐待された人間の子供が成長すれば、やがて自分自身の子供を虐待するということを証明するためという。サディストたちはこの手の実験を飽きもせず繰り返す。人間の苦痛を防止するためにというもっともらしい口実に隠れて、実は空前の規模で、新手の拷問が動物たちに与えられているのである。明らかに精神的に狂ったサディストどもの手によって、しかも明らかに文明社会の立法者としてはふさわしくない立法者どもの庇護のも、とで、ケンブリッジの研究員、コリン・ブレイクモアが同僚と行った実験については、罪な獣の虐殺。でも紹介したが、彼らはまず、アルバートという名の猫の片目を102度回転させ、ビクトリアという別の猫の片目を77度回転させた。手術は2匹が生後12日目に行われ、手術後は1日18時間明かりをつけ、他部屋に入れられていた。9ヶ月が経過した後、2匹には10ヶ月間の行動実験が行われた。その結果、2匹は回転された目だけを使っていても障害物を避ける子、とができた。という実験の研究。ボル125、12976年。ここで、アニマルズ・ディフェンダー。動物擁護者。80年12月号に載った動物実験の宣伝を少しばかり拾ってみることにしよう。まず、イギリス実験病理学誌。61巻。1980年。pp61-68。2。マンチェスター大学外傷科の H.B. ストーナー。A. ハント。J. ハドフィールド及び H.W. マーシャルが次のように書いた。人によっては納得しかねるような奇妙な実験。が、そこかしこで行われているのも事実だろう。しかし、大部分の実験はほとんど苦痛のないものである。ネイチャー。285号、1980年。pp225-227。には、シアトルのワシントン大学心理学部霊長類研究センターの HMHU、WG ホームズ、SR メディナ、および GP サケットがこう書いた。忘れてならな、いのは、動物たち自身も実験の恩恵を受けているという点である。前述のイギリス実験病理学誌。60巻。1979年。p589。にはグラスゴー西部病院病理生化学部 DFJ ローム、G. ジェデオン、J. ブルーム、および A. フレックがこう書いた。動物実験を行う有資格者は動物を愛している。同時に、それらの人々は現状では何をすれば一番良いのかを的確に判断したのである。1980年、イギリスの動物実験反対団体、動物解放戦線が、ケンブリッジ郊外にある実験研究農場に踏み込んだことがある。当時その農場では、ヤギのチブサを首に移植するという実験が行われていた。警察はカメラマンを逮捕し、カメラとフィルムを押収した。とにかくまず第一に保護されるべきは実験者であり、すべての証拠は国家機密法の名のもとに差し押さえられねばならないというわけだろう。この法によれば、政府は動物実験研究室内の写真を撮る人物は誰でも告訴することができるのである。ザ・ガーディアン。80年7月1日付。はこの乱入事件を次のように報じた。アブラハム・ホール研究農場を運営する農業研究委員会は、この乱入事件を非難する次のようなステートメントを発表した。アブラハムの実験動物たちは、日頃、平穏な雰囲気の中で、気心の知れた世話係による静かで優しい取り扱いに慣れている。 それゆえに、動物たちは今回のような、窓ガラスや柵の破壊、カメラのフラッシュなどに、ひどい苦痛を覚えたはずである。このようなイギリス流の偽善に比べると、アメリカの動物実験者たちの明けっぴろげの率直さは、むしろ斬新にさえ響くだろう。例えば、ザ・ナショナル。1954年6月号。に載ったシカゴ大学のジョージ・ウェイ・カリン教授の言葉。この件に関しては人道的。ということは一切関わりを持たせたくない。ピッツバーグ・プレス。1974年10月27日。のインタビューでのウィスコンシン霊長類センター所長マリー・F・ハーロー博士の言葉。私は動物は好きではない。猫も犬も嫌いだ。猿などどうして好きになれよう。このハーロー博士というのは、愛についての研究という最もらしい口実を設けて、生まれたばかりのチンパンジーの悪